東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。8月の東証プラスユーはプラスユー応援団にご登場いただきます。トップバッターはこの方です。
はい、クモンズ投信の会長の渋沢健です。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、渋沢さんは、はい、アメリカで育たれましたので、
小学校2年から大学まで育ちました。
そうですよね。はい、なので今回ちょっとアメリカの今の動きについて少し伺いたいなと思うんですが、はい、いかがですか。株は強いですね。
株は強いですね。ですけどフェッドは引き締めモードに入っているということは明らかなので、はい、どこまでその強さが続くかっていうのはありますよね。基本的に金融緩和でずっと支えられたって側面がありますので、それを緩やかにやってるということでマーケットはそれを織り込んでるっていうことが言えるかと思うんですけども、
はい、
何がきっかけでそこら辺が心理的に、スイッチが違う方向に入るかっていうことは後からなって分かることと思いますので、それは一つ気になることですよね。
はい、
あともう一つは私 の,、友人で日本で長年暮らしていた方なんですけど、アメリカ人 で最近ワシントンに戻られた方がいらっしゃったんですけど、最近頻繁東京で会うんで どうしたのってなんか、ね、東京に住んでる時よりよく会うじゃないって言ったら、彼はいやもう今ワシントンにいるともうすごくもう落ち込んじゃってみたいな感じで。
それは政治的だったりするわけですか。
そうですね、はい、ということでもう痛くないみたいなという話も、ありましたね。
そういうアメリカ人の方ももしかしたら今多くなっている可能性っていうのはあるのかもしれませんね。
そうですね、一部ではそのトランプさん の, この、サポーターの、いらっしゃるので底入れというかしてるっていう話もありますけども、いずれ反対派もかなり多いですし、いつも、ね、毎日のようにニュース楽しませてくださいますね、トランプさんと。
本当そうです
ね、トランプファミリーは、
はいはい、ただやっぱり政策がなかなか決まらないっていうのがいずれ経済に影響を与えてくるっていうことも考えておかなきゃいけないような気がするんですよね。
そうですね、よく大統領で政策的に進めない状態、レームダックって言いますよね。通常それは政権の最後の方で次の大統領が決まっちゃった時なんですけど、決まってからレームダック化されっていうのはちょっとこれはあまりないことなので、
はい、
いずれ、どっかの段階で材料になるかと思います。けれどもこの世界の中で一ついい流れになると思っていて、で日本でも GPIF さんが大きな資金量と声も出し始めているのが例の ESG 投資だと思うんですね。
はい、
ESG っていうのはエンバイロメント環境、 S ソーシャル、 G はガバナンスですよね。これはすごくいい流れだと僕は思ってで、ESG ってのはもうそうですね、10、15年ぐらい前から言われてた概念ですけど、この数年間すごくそこら辺の意識が高まってきていて、でアメリカはどちらかっていうと、欧州の方が進んでた感があったと思うんですけども、日本ではその GPIF という、世界最大の株式投資家さんがいろいろ考えながらかつ結構積極的に動いてますので、
はい、
ちょっとこう山が動き始めてるっていうそんな感じもしますね。でこれも日本政府側としても、ESG 投資とか、あとこの SDGs って聞いたことあります？
いえ、ないんですか。
SDGs はサステイナブルディベロップメントゴールズっていうんですが、持続可能な、成長目標って言いまして、2015年に国連に採択されたんです。
はい、
でその前の2000年から2015年は MDGs っていうのがあって、ミレニアムディベロップメントゴールズってあって、これは先進国が途上国の経済開発について支援しましょうって、そういうのがあったんですね。
はい、
でそこに8つ のターゲットがあったんですけれども、目標ですね。で今回は SDGs 2015年から2030年なんですけど、これは17科目ターゲット目標が、あるんですね。
はい、
でその中に169の、ターゲットっていうのがあって、もうすごいメニューがあるんですけども、一つ大きな特徴としては MDGs は政府間あるいは専門間の世界だったんですけど、 SDGs っていうのは政府間だけではなくて民間もうある意味でその SDGs ってサステイナブル、持続可能なって意味なので、
はい、
途上国だけの開発だけではなくて、先進国自分たち自身のサステイナブルな、ディベロップメント、つまり価値創造ですねができるかできないかということの、一つ大切な一つのフレームワークなので、途上国だけの話じゃなくて我々のことにも含むん ですね、
はい、
でそれは政府間だけではなくて、民間、あるいは一個人でも、さっき言ったように17あの目標のうち169のいろんなこうターゲットあるということであれば、誰でも何かこうそこで参画できるということですよね。という意味で非常に大きな流れに実はなっているという背景もあるので、まあ、目先のところのいろいろその、まあ、目先はマーケットも動いていないということはありながらも、じゃあ金融政策どうなんですかというところ の影響がどうなるんですかというところのクエスチョンマークがありながらも、だけどそのさらにその長期的に見たときにそういう SDGs、ESG の取り組みって始まっているということを考えると、
はい、
まあ、それはまあ、すごくいい流れじゃないのかなというふうに思ってます。でこれは投資家側だけではなくて企業側もSDGs とかっていうふうにこう何でしょう、こうアンテナを張ってる企業さんも日本では増えてきた。だと思うんですね。
そうなんですね、
はい、はい、この数年間の間、はい、はい、
まあ、そういうのも意識しながら私たちは投資行動を、していかなきゃいけないのではないかなと思うんですけれども、そんな中渋沢さんが会長を務めてらっしゃるコモンズ投信では、はい、コモンズサーティというファンドを運用していらっしゃいますよね。このファンドについてまず運用方針も教えていただけますか。
我が社は2008年に会社を投信会社として登録が完了して、ちょうどリーマンショックの真っ最中で、
はい、
で株式投資の氷河時代に入っていた2009年の1月に設定したファンドなんですね、
ええ、
でコモンサーティというのは3つの特徴がありまして、最初は30年、いやこれは30年持ちきるという意味ではなくて、30年は1世代なので世代を超えられるような投資ってあるはずだよねと、
はい、
だから長期投資しましょうということなんですね。でそれも30年目線と1世代を超えられるような、つまり事業環境とか世の中が金融政策がどうであろうときちんと事業を進化させながら持続的な価値創造の可能性が高い会社に投資しましょうねっていうのは、まあ、30年目線なんですね。でもう一つ30っていうのがありまして、これは30社、つまりそういう会社ってたくさん世の中にあるわけじゃないので、厳選投資しましょうねっていうことなんですね、
はい
はい、ですから何百社とあるようなインデックス型の投資ではなくて30社に厳選して投資しましょうという方針です。でそうすることによって2つの側面が私たちは期待できると思っていて、1つは一般個人の方々に投信っていうと会社の看板を見えるかもしれない、あるいはもしかするとファンドマネージャーの顔も見えるかもしれないけども、その先のどういう会社に投資してるかっていうのがなかなか見えないことが多いかと思うんですね。ブラックボックス化されているということはほとんどだと思います。でそういう意味ではこれ我々はこういう会社に投資していて、それを単純に開示するっていうことではなくて、そことのいろいろなこうインゲージメント、まあ、いろんなセミナーとかワークショップとかそういうのを設けて、一般の個人の方々でもそういう会社と接点を持てるようないろんなこう取り組みをしているっていうことが30社だからこそ、まあ、できる見える化ですよね、
うん、投資家の方を募って企業訪問されたりもしてますよね。
そうですね、はい、6月には愛知県に行って、
はい、
我々の投資先の林内の工場の見学させていただいたんですね、工場というのは製造業のまさにこう見えない価値のど真ん中みたいなものじゃないですか。でそこを我々 その投資家さんの皆さんと一緒にこう操作させていただくと、数字だけでは見えない価値っていうのが見えてくるんですね、
はい、
目で見てこう初めて感じることってたくさんあると思いますので、
そうですね、そうすると投資家自身も何に投資しているのか、あとはその会社にどんな未来があるのかっていうのもなんとなく触れられる感じはしますよね。
そうですね、まあ、特にこのデジタル化の世の中の中、そういうアナログ的なインプットも大切なんじゃないのかなというふうに思ってます、
はい、
であと厳選することによって、私たちはそのインデックス型 の全部に投資しますよという投資よりかはパフォーマンスが出ると思ってます、
はい、
過去の例で見ると、まあ、トピックスよりかなり、まあ、アウトパフォームしているということが言えるかと思いますので、まあ、これからもそういうことを期待したいなというふうに思ってます。で3つ目のポイント、
はい、
だから30年30社で、もう一つのポイントというのが対話という言葉なんですね。
対話、
はいはい、まあ、よく最近では投資家との対話みたいな言葉が一般的に言われるようになりましたけども、例えば村上ファンドってありましたよね、まあ、その一つの会社をきちんと見てその価値を高めるためにいろんなものを申してたと思うんです。一つの会社を見てきちんとその価値を高めようというエンゲージメントっていうのは別に悪いことじゃないかと思うんですけども、まあ、やはり一方的に物を申されると聞く方は当然耳を塞いじゃいますし、
はい、
言う方も疲れちゃうと思うんですね。だからやはり双方的にこう対話する方がいろんなお互い気づきもあり、長続きする関係 ができるんじゃないかなと思って、あの対話という言葉を掲げていて実践しているという、まあ、そういうことです、うん、
はい、一方的ではなくてしっかり耳を傾けて行動できる対話をする、はい、ということが重要なんですね、
は
い、
まあ、繰り返しますけど、我々の投資というのは目先 の、 あの株価を追うのではなくて持続的な企業の価値創造に投資するためなの で、はい、でそのためやはりこう対話感というのは大事だと思ってます、
うん、はい、そういう意味ではその対話をして、あ、この企業は長く投資をしていけないっていう企業も残念ながらあったりするんだと思うんですね。
そうですね、当然対話してくれない会社もいるわけです、
はい、
そういう会社さんと対話している会社さんの違いというのは、なんとかショックとか、まあ、何かの理由で株価が下がった時ですね、対話感がある会社であれば、この会社はそういう状態に置かれているけれども、まあ、いろんなことに取り組んでいるとっていうことであれば、期待としての持続的な価値創造がまだ崩れていないということを考えれば、価値があるのに価格が下がっているわけですね、はい、まあ、それ逆に買いじゃないですか。
そうですね、
だから買い続けられるんですね、対話感がある会社は、
はい、
逆に対話感がない会社だとわからないので、
判断ができませんよね。
でそうするとこの会社 の、 持続的な価値創造の確信度っていうのは下がってしまっちゃうの で、 でそれはまあ手放すことになる可能性もあるわけですよね、
うん、そういう時がじゃあ銘柄入れ替えのタイミングだったりもするわけですか。
あ、株価 の、 判断ということだけじゃなくて、逆に過去最高益を更新しているっていうそういう会社さんも実は売却した例もありますので、
はい、
それはなぜかというと、それは我々が想定していた価値創造の持続性に疑念を感じた、
うん、
ということで、まあ、それを確認しに行った時に、まさにその時にあまりこう対話感がないとかですね、
はい、
というところになると、株価が良くて、過去最高益の更新中でもやはりちょっと不安だねということで手放したっていうケースも実はあります。
うん、数字上とまたその中身と、はい、こう違和感みたいなものが生まれてるっていうことなんですね、
はいはいはい、
そういうのはやっぱり対話してるからこそ、対話を続けてきたからこそ分かることでもありますね。
まあ、分かることと、あたりはその対話してくれないから分からないことっていうことですよね、
は
い、
うん、
で分からないことが多いんであれば当然ながら手放すことになるかと思います、
ね、確かに自分の大事なお金を預けるからこそ、はい、だから分かってるもの、はい、分かりやすいもの、はい、ね、っていうのに投資していくっていうのもすごい大事なことなんですね、はいはいはい、今回の東証プラス U はコモンズ投信会長の渋沢健さんにお話を伺っていますが、ここで一旦 CM です。
東証プラス U JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナーイベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、初心者の方には株式の仕組みから学べる各種入門講座、ステップアップを目指す皆様には金融商品の解説や最新の経済理論など、資金を管理運用するための情報を提供しています。またオンデマンドセミナーのほか、資産形成資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては JPX ホームページトップページの左側にあるセミナー学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
今回の東証プラス U はコモンズ投信会長の渋沢健さんにお話を伺っています。最後にこれからどんな運用を目指していきたいのかっていうところも教えていただけますか。
まあ、これはずっと我々が今までやってきた30年対話っていうところも当然がを引き続きやるっていうことですけど、
はい、
ある意味でそれをずっとこう創業の時からずっとやってきた中、実は時代もさっきの話 ESG 投資とか SDGs も実はある意味で追い風というか同じ方向にこう吹いてるイメージがあるんですね、
はい、
そういうこともきっちり取り組んでやりたいと思って出ます、
はいはい、今回はコモンズ投信会長の渋沢健さんにお越しいただきました。また来週もお話伺いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
東証プラス U、 また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。